イザヤ書の7章の10節から12節、ここの箇所はですね、この今歌ったインマヌエルという言葉が非常に新約聖書で、このクリスマスメッセージに非常にたくさん使われるということでですね、非常にこう有名な箇所ではあるわけです、けれどもですね、この内容はどうしてこのインマヌエルがこの場所にあるのかに関してはですね、詳しい仲介書を見ても様々にたくさん書いてあります、非常に複雑なことです。で、これはそういう学問的な研究をいくらしてもですね、これはっきり分からない、はっきり書いてあるのもあるぐらいです。でこういうようにですね、この本当のこの予言っていうふうなものはですね、前後関係からこう切り離されてですね、先行読みにパッとくるっていうこともあるんですね。だからそんなことは研究してもですね、どうしかわからないわけです。本質的にそういうところがあるわけですね。まずこれはどういう文脈から来たのかというと、前のところと当然つながっているわけですね。これは、外国がですね、攻めてくると、シリアと北のイスラエルが連合してきてですね、そしてユダの王を入れ替えようと、そして今の王は殺されてしまうというふうなんですね。そしてその時にはですね、それに抵抗しようとしたらたくさん殺されるだろうということで、王の家族やら人々も非常に不安になった。それが前に言ったところですね。2節のダビデ王家にそのことが伝えられて、王の心も人々の心も森の木が風にいるように非常な動揺に陥ったんですね。もう止まるところがない、すがるものはない、そのような状況の時に、前のところの最後の時に言ったように、イザヤがですね言った最後の言葉が、これはその前のところで中心になってたんですね。信じなければあなた方は確かにはされない。ここで信じるという言葉と確かにするというのは同じアーマンという言葉から作られた言葉だと言ったんですね。アーマン、信じるというのはもともと堅固にする、固くするという言葉から来ているわけなんです。アーメンもそうです。アーメンもそうですね。で、信じるということは神様に対して自分の心をしっかりと結びつける、そういう意味で固くするっていうんですね。神様に対して心を固く結びつける、それも信じると。そうしなければあなた方は固くされない、と同じ言葉の変化形を使ってこういうふうに言ったわけです。グラグラグラとすごい揺れ動いてるわけですね。揺れ動いてるものを固くする、支えるのって何なのか。これは神様に対してあなた方がですね、しっかり結びつけることだと、まあ、それを信じると言ってるわけです。こういうふうにこのアーメンってよく使いますが、この元の言葉が非常に大事なんですね。信じるという言葉にも使われるんですね。アーメンという言葉よく賛美で使われますが、そういうふうにですね、神様に対して真実である、固い態度である。でまた神様の真実、黙示録ではイエス様もアーメンなるお方と言われているぐらい真実。だからアーメンっていうあの賛美ですね、神様に対して真実を持とうと、あるいは神様はイエス様は真実だということを思い思いして賛美するための歌なんですね。そういう文脈できたわけです。でそういうふうにこの一番大事なメッセージを法に伝えた上で、さらにですね、今度は主が王に言われたって言うんです。こういうふうな動揺してグラグラしている王だけれど、神様がですね語りかけたというんですね。それは他にはあんまりないようなことですが、神様に印を求めなさいと。深く読み、あるいは高く点、要するに深いところ、高いところ、どこでもこれ印を求めたって、これは意味がちょっと分かりにくいですけれども、これはですね、動揺をしてですね、心が定まらない王に対してですね、自らあなたが王に、自分、神様がですね、王と神様、直接的なつながりを持ちなさいと言ったんです。 で直接ですね神様に印、確信を得られないんだって得るような印を求めたらいいわ、求めなさいと、そういうふうにですねイザヤからこう間接的じゃなくて、直接的に、直接ですね王が神様に対して求めようと言ったわけです。でそうするふうに直接求めたらですね間違っていることも示される。人間的な力ですね、他の国の力、武力とかに頼ってるっていうのは間違いだっていうのはですね、そういう印を通して示されるだろうし、でそこで悔い改めたらですね本当にここでやる信じて確かに支えられる、確かにされるということになります。だからイザヤから言われた言葉をですね、あなたがお前が神様に対してですね、求めてで、固くされるように、あるいは裁きを知るんだと、間違っていればそれは裁きあるんだということをはっきり知れと言ったわけですね。そういう意味で求めようと言ったわけです。まあ、そういうふうに今の私たちでもですね、誰かからこう言われた、そんなことしてたらダメだぞって言われたよりも、私たちが直接祈ってですね、神様イエス様に祈って、そういうことしてたらダメだっていうことを示されるというのが一番大事なことなんですね。でしてることが悪いことだったらこれは悪いということでですね、裁きを受けるんだから悔い改めようということになる。でそういうふうにですねこう言われたのに、この12節でですね、神様が自ら、神様ご自身がこの王に対してこう言われたのに、そんなのそうしますって言わないでですね、もう簡単にですね、神様からの、わざわざ神様が言われた言葉をですね、蹴飛ばしてしまったんです。私は求めませんとか言って、求めない。まあ、こんな風にですね、これは実質にあるように、神様が王に対して言ったわけ。求めなさいって神様が言ってるんですよね。神様はそういうのに求めない、こういうふうに神様からのことをですね、いとも簡単にパッとこう、まあ、掘り出してしまうっていう、これは求めたらですね、自分が間違った方に頼っているのをこう裁かれ、示されということを分かってたからですね。それで神様から言われたことも簡単に断ってしまう、拒否したんです。そして嘘の、まあ、宗教的なですね、宗教的に見えるような主張を試すことはしませんとか言ったわけです。まあ、こういうふうにですね、本当に心悔い改めようとしない人はですね、自分の間違った行動を弁護するために、それ聖書の言葉を持ってきたりするということなんですね。そういうふうに本当に神様向いてない証拠だったわけです。神様が求めなさいって言うのに求めませんとか言うんですね。まあ、そういう人には本当のものはもう与えられないということなんですが、その時にですね、今度はイザヤが言ったのはですね、神様ご自身があなた方に印を与えるんだと言ったんですね。これは本来だったらですね、普通ならば神様がわざわざ言うてくれとの小判ならですね、それは神様から裁かれるよというふうに言われるはずなのに、ここではとても意外なことにですね、そのような固くなな心の王であるにもかかわらずですね、神様が全く別の印を与えるんだと言ったわけです。でそれがですね、あの女の人が身ごもって男の子を産むと、この乙女っていうのは何者か、誰かっていうことは、これもまたいろいろとあってです、はっきりわからないんですね。イザヤのさっき言った妻であるというふうなこう説明、まあ、考え方もあるけど、それもはっきりしないわけです。それであるならばですね、はっきりとイザヤの妻の子供っていうふうに書くはずなんですね。こういう、まあ、前の7章の3節にも、あなたの息子のシュアルヤシュブとともに、息子の誰それって自分もイザヤの息子なら、あるいは娘、はっきり奥さんならはっきり言うはずなの、そういうことも触れてないものだから、 これは要するにはっきりわからないんですね。同じ突然で。でもこのインマヌエルというのは新しい王であるとも受け取られるですね。新しい別の王がですね生まれる出てくると。そしてこの王はですね、このアハズは神様の言葉も跳ねつける、受け入れないような人だけど、この新しい王っていうのは神が共におるような王だと。まあ、そういうふうにですね、も説明されたりする。それで、この牛乳と蜂蜜を食べるっていうふうなことはですね、普通の食べ物じゃないわけです。牛乳っていうのはミルクをですね、ミルクをそのままふってふってしてたらですね、固まってくるわけですね、ミルクを。それを牛乳と言っています。チーズっていうのは大体そういうふうにして作ったわけです。自然に発酵、発酵させてチーズをしたわけですね。で、蜂蜜というのもなかなか見つけることはできないわけですけども、普通のパンとかでないわけですね。でこういうふうにこの生活が非常に難しくなる状態ということでですね、その後にはその王も、王の領土も土地も捨てられるし、遠くからアッシリアが攻めてくると。でそういうようなですね、これから先の時代は非常に混乱した危機的な状況が来るんだというわけですね。でもそのさっきもちょっと触れられたように、そのようなただ中にですね、王も神の言葉を拒むような、そのただ中にパッとこう閃光が光るように、このインマニュエルというふうなですね、神は我々と共にいるっていうふうな象徴的な名前を持ったものがですね、現れる。で実際にですね、本当に神が我々と共におるような新しい王っていうのは、これはなかなか本当に現れないわけなんです。それなのにこういう人がパッと出てくると。で、これはですね、この本当のこういう意味を持ったですね、王が現れるんだと。これいつかっていうのが分かる。ここでもうすぐ後に読みるんですね。だけどすぐ後にも、まあ、これと似たような王は現れても、完全にこのようにですね、神が我々と共にいるというふうな、そのような王は現れなかったんだけども、それがはるか後になってですね、700年、イザヤの時代が多かった700年も後になってですね、イエスがまさにここで言われているようにですね、みんなが神の言葉を拒んだり、混乱をしたり、間違った方向にどんどん行くと、あるいは敵が攻めてくる、そういうふうな危機的な状況の中に、こういうのが生まれるんだっていうこと、これがイエス・キリストなんだというふうに、後の時代の人は示されたわけですね。から印を求めなさいと神様が言われているのは、本当に求めたらこれは良い印も与えられる、あるいは間違いだっていう印も、間違いを示すような印も与えられるんだけど、その両方とも拒んでしまうということですね。そうけど、拒んでしまうような中にも神様が時が至ってこう印を与えるということだったんですね。まあ、そういうふうに、まあ、暗闇の中の稲妻が光るようにパッとして、それが遥か後のことを、まあ、予言したということになったわけです。だいたいこのイザヤ書に他にもですね、イエスの予言というのはあるわけです。それも700年前に言われたようなことですからね。やっぱりこれもですね、今から700年先に実現すればいうことを言ったって誰も信じないはずですね。10年先のことにもわからない。今のように民主党がああいうふうに政権を取れることも、少し前、何年か前に誰も本気で思わなかったわけなんです。小沢さんでも一時はですね、もう民主党が政権を取れることもとても無理だって言って、大オルエットまでありしたことがあるんですよね。まあ、そういうふうに、もうピカリピカリとですね、閃光のように光っている。といえばすぐ後に11章にもありますよね。11章 今日のところだけでなくって、この11章にもですね、エッサイの父、要するにダビデの子孫から一つの芽が出てくるんだ。そこに死の霊がとどまるんだと。そしてこれがですね、非常に霊的にですね、英気に富んだ霊を持った人であるし、その特質がこの4節であるようにですね、この旧約の時からそのメシアなるものは弱い人のため、貧しい人っていうのに、まずですね、このように、弁護士を支えると。国全体を経済的に安定するとかですね、そういう問題をまず言うんじゃなくて、まずやはりこのはるかに古い時代から弱い人のために正当な裁き、やれ弁護、守るっていうこと。こういうふうなのが、ここもですね、ポツンとここに出てくるんですね。でそれがまあ実際にはるかのうちに国キリストのことだということが、ちょっと後になって分かってくる。まあ、そういうことなんですね。あちらこちらにですね、真っ暗闇なんだけどもですね、どうしてこの時期なのか、それは誰もわからないんですね。神様のご計画でですね、そういうふうにもう700年もはるか前からある時にピカリと光ったと。で、ずっとそれがこういうふうに伝えられていって、そしてイエス様の時代に本当にそれが実現をしたということになるんですね。それがまあこの7章の今見えるということですね。だからこういうところにとてもちょっと分かりにくいようなところではありますが、今の私たちにもですね、やはりいろいろと世の中が混乱をしているから神の言葉はないんだと思ったらいけないわけで、混乱をしてやってもその中に神様は万能だからですね、どんなにこの世が混乱してろだからですね、神様のご計画で真っ暗闇のところにピカッとこう光らせる、そういう神のこともなりですね、あるいは神のことを持った人なり、そういう人をパッと表すということ、これはできるわけですね。そういうふうにして思いがけないようなところで、この輝きがあちらこちらに灯っていったわけです。まあ、そういうこととして今日の私たちは、まあ、受け取ることができるわけですね。インマヌエルでイエス様のことはまさにそうだというふうに受け入れられてですね、前のこのクリスマスの時にお話をしたようにですね、イエスというのは罪からの救いだ。もしインマヌエルというのは、これはイエスが来たのはですね、神様と同じです。イエスがいつも共におるから、それは神が我々と共におると同じだ。イエス様の存在っていうのはですね、神が昔遠くだったのに、本当に人間の形をして、しかも貧しい形をしたから、どんなところでもいつも我々と共にいてくださる、そういう本質を持っているお方なんだと、そういうことをまあ表しておったわけですね。そういうことですね。だからどんな時代でも、どのような時でもですね、こういうふうに、今は私たちにとってイエス様を今まで私たちと共にいてください、どこでも本当に求めたら与えられる。でその求めたらインマヌエルが与えられる、神ともに今だったらイエスも与えられるので、そうしたら信じて求めて与えられて、私たちは確かにされるというわけです。信じなければあなた方は確かにされない、隣でイエス様を信じてですね、求めてきたらイエス様は我々と共にいて、確かにされるというふうに、まあ、つながってくるわけなんですね。この9節のところ、インマヌエルが来るならば確かにされる、信じなければインマヌエルも来てくださらない、共に寄ってくださらないということになります。はい、それでは一応そこまでにこれました。